経歴のまとめ。
以下の年表は書籍で紹介されている預言者ジョセフ・スミスの教えの歴史的な背景を簡単に紹介するものである。1805年12月23日、バーモント州ウィンザー郡シャロンでジョセフ・スミスシニアとルーシー・マック・スミスのもとに11人兄弟の5番目として誕生する。1813年頃、7歳、腸チフスを患う。合併症のため左足の手術が必要となる。当時スミス家族はニューハンプシャー州ウエストレバノンに住んでいた。そこはスミス家が働く機会を求めて1808年から1816年の間に移り住んだいくつかの場所のうちの一つであった。1816年、10歳、家族と共にニューヨーク州パルマイラの村に移住する。1818年から1819年頃、12または13歳、家族と共にパルマイラの村からニューヨーク州パルマイラ町タウンシップの丸太造りの家に移る。1820年早春、14歳、自宅近くの森で祈る。父なる神とイエス・キリストの訪れを受ける。自分はどの教会に加わるべきか尋ねる。救い主はジョセフに、教会のうちに正しいものはなく、どの教会にも加わってはならないと告げられた。1823年9月21日から22日、17歳、モロナイの訪れを受け、終わりの時における地上での主の技とモルモン書について告げられる。すぐ近くの丘に埋められている金板を見るが、その時点では持ち出すことを禁じられる。1825年19歳、家族と共に丸太造りの家からニューヨーク州マンチェスター町タウンシップの彼らの農場に新たに建てた板張りの家に移る。1827年1月18日21歳、ペンシルベニア州ハーモニーのエマ・ヘイルとニューヨーク州サウス・ベインブリッジで結婚する。1827年9月22日、1823年から毎年9月22日にモロナイと会った後、モロナイから版を受け取る。1827年12月、22歳、版を盗もうとするパルマイラおよびマンチェスターのボートから逃れるためにペンシルベニア州ハーモニーに移る。その後間もなくモルモン書の翻訳を始める。1828年2月、マーティン・ハリスがモルモン書の文字の一部を写し取ったものをニューヨーク市のチャールズ・アンソンやサミュエル・エル・ミッチェルといった著名な学者に見せる。1828年6月から7月、モルモン書を翻訳した116ページの原稿がマーティン・ハリスのところから失われる。1829年4月5日、23歳、オリバー・カウドリがモルモン書の筆記者として働くためにハーモニーに到着する。4月7日に翻訳が再開する。1829年5月15日、オリバー・カウドリと共にバプテスマのヨハネからアロン神権を受ける。ジョセフとオリバーはサスケハナ川で互いにバプテスマを施し合った。1829年5月から6月、オリバー・カウドリと共にペンシルベニア州ハーモニーとニューヨーク州コールズビルの間を流れるサスケハナ川の近くで、昔の使徒ペテロ・ヤコブ・ヨハネからメルキゼデク神権を受ける。1829年6月、ニューヨーク州フェイエット町タウンシップのピーター・ホイットマーシニアの農場でモルモン書の翻訳を完成する。フェイエットで3人の証人が版と天使モロナイを見、パルマイラ町で8人の証人が版を見、版に触れる。 1830年3月26日、24歳。パルマイラのエグバート・ B ・グランディンの書店で、モルモン書の初版が一般に向けて発売される。1830年4月6日、フェイエットのピーター・ホイットマー・シニアの家で、教会を正式に組織する。教義と誓約、20章1節3章。当初教会の正式名称はキリストの教会であった。1834年5月3日名称が末日聖徒教会に変更された。そして1838年4月26日啓示によって名称が末日聖徒イエスキリスト教会に変更された。教義と誓約115章4節3章。1830年6月、主に命じられて、現在では聖書のジョセフ・スミス役として知られている聖書の霊感役に着手する。1830年6月9日、フェイエットで教会の最初の大会を開催する。1830年9月、ペンシルベニア州ハーモニーからニューヨーク州フェイエットに移り住む。1827年12月からこの時期までの間、ジョセフとエマはハーモニーに住んでいた。しかしジョセフは定期的にマンチェスター、フェイエット、パルマイラに向かった。モルモン書の翻訳に関する事柄に取り組み、モルモン書の出版の手配をし、教会を組織し、教会の最初の大会を管理し、教会の他の務めに従事するためである。1830年9月、福音を述べ伝えるために宣教師は霊満人のところへ行かなければならないという啓示を受ける。教義と誓約28章8節30章5節から6節32章1節から3節も参照。10月、ミズーリ州の西部の保護区に住む先住民に福音を教えるために4人の長老が伝道に出発する。1830年12月25歳、生徒はオハイオ州に集まるようにという啓示を受ける。教義と誓約37章3章。1831年2月初め、ニューヨーク州から250マイル約400キロ以上を旅した後、オハイオ州カートランドに到着する。1831年7月20日、ミズーリ州ジャクソン郡インディペンデンスで、インディペンデンスがシオンの中心の場所であることを確認する啓示を受ける。教義と誓約57章1節から3節3章。1831年8月2日、シドニー・リグドンがミズーリ州ジャクソン郡をシオンの地として奉献するのを管理する。1831年8月3日、インディペンデンスの神殿用地を奉献する。1832年1月25日、26歳、オハイオ州アマーストで大神権の大官長として指示を受ける。1832年3月8日、カートランドでシドニー・リグドンとジェシー・ガウスを顧問として大官長会を組織する。1833年3月18日にはガウス兄弟に代わってフレデリック・G・ウィリアムズが顧問となった。1832年12月27日から28日、27歳。カートランドに神殿を建てるようにという戒めを受ける。教義と誓約88章119節から120節3章。1833年1月、預言者の塾を始める。1833年7月2日、ジョセフ・スミス役聖書として知られる聖書の霊感役のための最初の作業を完了する。この一部は、現在高価な真珠に収められているモーセ書およびジョセフ・スミス・マタイとなっている。1833年7月20日、ミズーリ州インディペンデンスで戒めの書を印刷していた印刷機 及び印刷したページの大半がボートによって破壊される。1835年9月にはカートランドで戒めの書からの啓示とその他の啓示が教義と制約の初版として出版されている。1833年7月23日カートランド神殿の墨石が置かれる。1833年12月18日ジョセフ・スミスシニアが教会の祝福士に選任される。1834年5月から7月28歳、ミズーリ州ジャクソン郡で家を追われた生徒たちを救済するためにオハイオ州カートランドからミズーリ州クレイ郡までシオンの陣営を率いる。その後生徒はしばしの間シオンの贖いを待たなければならないという啓示を受けてカートランドに戻る。教義と制約105章9節。1835年2月14日29歳、十二使徒定員会を組織する。1835年2月28日七十人定員会を組織する。1835年7月アブラハムが書き記したものが含まれたエジプトのパピルスを入手する。1836年3月27日30歳、カートランド神殿を奉献する。教義と制約109章3章。1836年4月3日カートランド神殿でイエス・キリストがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリにご自身を表し神殿を受け入れられる。またモーセ、エライアス、エリアが現れてジョセフとオリバーに神権の鍵を委ねる。教義と制約110章3章。1837年6月31歳、カートランド及びアッパーカナダ、訳中元英領カナダの一州、現在のオンタリオ州南部の長老たちを北アメリカ以外で最初の伝道地となるイギリス諸島に宣教師として派遣する。1838年1月12日32歳、ボートの暴力から逃れるためにカートランドを離れてミズーリ州ファーウエストに向かう。1838年3月14日ファーウエストに到着し同地に教会本部を設立する。1838年4月27日自身の歴史を書き始める。1842年から教会の定期刊行物にジョセフ・スミスの歴史として連載される。また後に教会歴史として再び出版される。1838年10月27日ミズーリ州知事のリルバーン・ W ・ボッグズが悪名高い撲滅令を発する。この命令と容赦のない迫害のために生徒たちは1838年の冬から1839年の春にかけてミズーリ州を離れてイリノイ州に向かった。1838年12月1日他の教会指導者とともにミズーリ州リバティで投獄される。1839年3月20日33歳、リバティの監獄から生徒たちに宛てて手紙を書く。その一部は後に教義と制約第121章、122章及び123章として成文に加えられた。1839年4月中旬、裁判地の変更のためにミズーリ州ガラティンからコロンビアに移送されていた間に警備兵たちから逃亡することを許される。1839年4月22日イリノイ州クインシーで家族と再会する。1839年5月10日家族と共にイリノイ州コマースの小さな丸太作りの家に移る。町を後にノーブーと改称する。 1839年11月29日、ミズーリ州における不法行為の保障を求めて、ワシントン DC で合衆国大統領マーティン・バン・ビューレンを訪れる。同地に滞在中、合衆国連邦議会にも援助を請願する。1840年8月15日、34歳。ノーブーでのある葬儀において、死者のためのバプテスマの教義を公式に発表する。ミシシッピ川及び周辺の小川で死者のためのバプテスマが初めて執行される。1840年9月大官庁会から教会に向けた説教の中で、ノーブーで神殿の建設を開始する時が来たことを発表する。1841年2月4日35歳、イリノイ州軍の一部隊として新たに組織されたノーブー部隊の中将に選ばれる。1841年4月6日、ノーブー神殿の墨石が置かれる。1841年11月21日、ノーブー神殿における最初の死者のためのバプテスマが木製のフォントで執行される。このフォントは、神殿の残りの部分が完成する前に作られ奉献されていた。1842年2月から10月、36歳、ノーブーにおける教会の新聞タイムズ&シーズンズの編集者として働く。1842年3月1日タイムズ&シーズンズにおいてウェントワース書簡を発表する。3月と5月にはタイムズ&シーズンズでアブラハム書も発表する。1842年3月17日、ノーブー女性婦女協会をエマ・スミスを会長として組織する。1842年5月4日、自身の赤レンガ作りの店の会場の部屋において、最初のエンダウメントの儀式を執行する。1842年5月19日、ノーブー市長に選出される。1843年7月12日、37歳。結婚の制約の永遠性を含む新しくかつ永遠の制約に関する啓示を記録する。教義と制約132章参照。1844年1月29日、38歳。アメリカ合衆国大統領への立候補を発表する。1844年3月十二使徒及びその他の人々との集会において、自分が死亡した場合に教会を治める責任を十二使徒に委ね、教会を治めるためのあらゆる定め、権能及び鍵を彼らに授けたことを説明する。1844年6月27日、イリノイ州カーセージの監獄で兄ハイラムと共に殉教する。1844年6月29日、イリノイ州ノーブーにハイラムと共に埋葬される。